JBS アーカイブ、この道に生きて。この時間は過去に JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組、この道に生きてから、当時全日本鍼灸マッサージ師会の会長を務めておられた関野光夫さんの回を5回に分けてお送りします。本日はその4回目をお聞きいただきます。なお、内容の一部に現在では不適切な表現がありますが、当時の時代背景を考慮してそのまま放送します。
この道に生きての時間です。この時間では盲人関係のさまざまな分野から、その第一線で活躍している方をお一人ずつ選んでお話を伺います。今月は全日本鍼灸マッサージ師会会長関野光夫さんのお話をご紹介しています。今日はその第4回です。関野さんは大正5年生まれ、昭和16年官立東京盲学校師範部新安科を卒業し、翌17年から母校の京都府立盲学校の教師を務め、昭和52年退職しました。その間、京都府鍼灸マッサージ師会会長や全日本鍼灸マッサージ師会会長をはじめ、数々の団体の役職に就いてきました。そこで前回から団体のリーダーとしての体験や考え方について伺っておりますが、今日の第4回では全身師会の2年前の総会で提案された50億円基金のことからお話をしていただきましょう。聞き手は元 NHK で盲人の時間を担当していた川野久澄さんです。なお、これは9月22日全身師会会長室で収録したものです。
私、今と言いまして2年前にですね、はい、全身師会の総会に50億円基金というものを出したんです、
はい、
でこれが皆さん反対、総論賛成で各論反対と言われてね。
なるほど。
まだ今、継続審議中なんです。
お、
50億円基金を集めるのに、1万5000名の会員が月に2500円出せば、10年経ったら50億円になるって言うんです、たった2500円ですよ、
はいはい、10年間、
はい、でそれは出せないことはないはずだと、出せるはずだと、そしてその金はですね、将来ね、皆さんに返しますと、必ずその方が亡くなったり、事情やもなく会を退会するときには、かけた金と、プラス利子計算をして返そうと、
はい、
こう言ってるんですね、で50億円基金は何を作るんかというと、学問研究の場を作ろうというわけです。
あ、なるほど。
で、それには、私どもがね、いわゆるどんぐりですね、どんぐりが より集まって、ああでないこうでないって言ったって学問にならないんですよ、
はい、
だから大学の頭脳をここに入れていこうと、そうすると相当高級を払わなきゃならないですよね、
はい、
そして大学とつないでいかなければ私どもの研究が研究にならないんですよ、そういう道を開くと、で幸い、今私が学位をもらったところですから、大学にも関係があるし、協力者があるわけですから、ここでもう実績を作ってしまおうと、こういうんですがね、乗ってこないですね。
なるほど。
乗ってこないのは、先の会費が年間6000円がワイワイ言われるけれども、年間6000円ということは月500円ですよ。
そうですね、
でその業で生きてる限りね、500円のね、団体が出せるの出せるのって言うと、これ世の中通用しないんですよ、これは悲しむべきことですね。それから皆さん、金出してその金はどっかで使われてしまったら困るじゃないですか、金の管理をどうするんだとこうおっしゃるんです、なるほど。それはもうその心配しだしたら大変ですが、
そうですね、
今我々が成し得ることといえば、財団法人しかないって言うんです、
はい、
財団法人にしますと国が監督しますから、
はい、
でたらめなことはできないはずであると、これが一番安全な方法だと、 と同時に自分たちが出した自分たちの基金ですから、うん、自分たち全体が管理監督をしていくと、うん、すればそんな心配はないじゃないかと、
はい、
それで今は会員一人2500円って言ってますけどもね、うん、会員の中で参加しない会員と大口でですよ、特口も100口も出す会員と、
はい、
あったんでは望ましくないじゃないかと、うん、少なくとも会員たるものは誰でも最初の参加はしてると 俺も参加してると、うん、いうことでないといけない、うん、まあこういうことで今全員参加言うておるんです、
うん、
さてそんならそれをどのような考えでどのように運用するのかということですね、
うん、
それは、別に治療施設を作ろうというんじゃないんです、
はい、
研究施設を作ろうと、うん、ですから建物大きな建物を建てるなんていうことになりますと東京都でですね50億で大きな建物を建ててというようなことになればですよ、はい、50億の金で建ち物も自体が建たないんです、
はい、そうですね、
そんなことしたんじゃダメなんだと、
うん、
で月に200万ぐらいの家賃を出せばね、
うん、
今でも借りられる相当なものが、
はい、
それを借りるというんですよ、
うん、
1フロアか2フロアを借りましてね、そこで研究を始めると、うん、いうことですね、
はい、
でそこに、大学のまず先生方、特に大学でも名誉教授になられるような人たちですね、
はい、
そういう先生方においでをいただくと、
うん、
その代わりそれは月給の100万やそこら出さなきゃならんでしょう、
はい、
そしてその先生方の手足となって動く人たちを置かなきゃならないですね、うん、それらの金が今私の試算では年間まず3億悪くすれば5億いるかもわからない、
はい、
そう考えてるんです、
うん、
そうするとその5億の金を50億から食っていったらなくなるじゃないかとか、その上にみんなが死んだら返すんだったら何もなくなるじゃない、
はい、
こうおっしゃるんですけどね、うん、50億でこの利子は下がりましたけれども、50億で仮に今 4% の、うん、利子があったとしたら2億あるんです。
ああそうですね、
ね、
2
億あったら、うん、今5億にまで至らないにしても相当いけますね、
はい、
しかもこれは公益法人ですね、
はい、
財団法人
と、はい、
公益法人の利子には税金がかからないんです、
うん、
個人が貯めたらね、うん、利子に 20% 税金がかかる、あ、うん、と2億円の 20% って4000万、
はい、
4000万というとこれは月に300万以上でしょ。
そうですね、
そんだけが、うん、つまり基本的な家を借りるだとか光熱水だとか、
うん、
ある研究にいるところの資材費、このまま賄えるわけ
で、基本的なものが出てきますね、
出てきますね、
はい、
そういうふうにしていきましょうというんですよ、ですから決して架空のことを言ってるんじゃありません
よ。なるほど。
でそこから、まあ、論文を書いたらその偉い先生方で、偉い先生方の知恵と力を拝借して、うん、例えて言うならば私が医学博士をもらいました、
うん、
私一人が頑張ったってもらえないんです。私には指導者があって、
うん、
そして学位を出す機関があってですね、
うん、
初めてできることなんだ。だからそういう先生方の力を借りて大学に申請して、盲人の中からですよ、
うん、
次々と、
はい、
短期間の間に10名なり20名なりの博士を作りたいと、
はい、
で博士を作るということは論文がなかったらできないんですよ。
そう、
博士ができると同時に業績として論文が集積されるわけです、
うん、はい、
そうすると盲が適性を書くの書かないのといったって、この世界からですよ、
うん、
そんだけの実績があったら世界的に評価を受けてですね、
はい、
どうにもならない、もう排斥できないんですよ。
そういうことです ね、
うん、そうしましょうと、そうしないと、うんうん、私たちの将来は安全とは言えませんよというんです、
うん、なるほど、
しかし、うん、理解してくれませんね。
あ、そうですか。
決して、
うん、
あの夢でも何でもないですよ。
そうです、ね、
古代妄想じゃないですね、
はいはい、まあ、そういうお考えが基本的にあるんでございましょうか。こちらではあの51年に、 日本東洋医学系物理療法学会、
はいはい、
これをまあスタートさせて、
はい、
まあ、年に1回2回その研究発表会をやっておりますが、はいはい、これもやっぱりそういう前提に立ってのことなんでしょうか。
それもその一環ですけどね、
一環として
で、はい、一環ですけども、
うん、
これは、私たちだけが寄っておるんです。
ああ、ああ、
したがって金もないんです、皆さん金出すの嫌いですから、
はい、
で年に1回の発表って言っても、
うん、
学者から見ればですね、
はい、
学問にならない発表なんです、臨床報告なんです。
なるほど。
それを繰り返しているんです、
うん、
で非常にその貧弱なんですね。
あ、
この新旧学会というのが一つあります、
はい、
これは日進会がその支えの中心になっています。これは医者もうんと入っていますよ、
はい、
会員が約3000名おります、
うん、
で何千万という予算です。これは、
うん、
私らの方はまだ5、600人しかおりません、
はい、
で予算といったらまあ、300万か400万しかありません。
ああ、
事務所もなければ事務員もありません、
うんうん、
これじゃねどうにもならないんですね、うん、
はい、
まあ何もしてないよりも全身歯科医のブレンとしてやってるというだけのことなんですね、
うんうん、
しかしそれは一環ではありますね。
なるほど、
うん、
それであの、まあ、また話をこの団体の動きに、戻させていただきますと、
はい、
あのかつては全身連が本日は全身歯科医、
ええ、
これはいつの時点でこういう形になってたんでしょうか。またその
これは、
ま、必然性みたいなのはどういうことにあった
んですか。これはね、
はい、
56年の、
うん、
昭和56年の1月の21日から全身歯科になりました、
うんうん、
でフルネームで言いますと、
うん、
全日本鍼灸マッサージ歯科医というんです、
はい、ね、
うん、でそれと前者とどう違うかと言いますと、
はい、
これはですね、名前が示す通り全日本鍼灸マッサージ歯科医、
うん、
連名ではないんです、
うん、
単一の歯科医なんです。
あははは、
会員一人が細胞なんです、うん、組織の。
なるほど、うん、
ですから各京都におりましても、うん、全日本鍼灸マッサージ歯科医の会員なんですね、
はい、
という、うん、全国を地域とする単一の、うん、同業団体、こういうことですね、
うんうんうん、
それから全身連といいますのは、
はい、
一つの集団があってその集団と集団が寄り集まって作った連合体なんです、
ね、そうでございますよね。
会員一人は何の存在でもないんです、
うん、そうですね、
というんですね、
うんうん、
ここでその団体の性格はもう全然違うわけです。
ガラリ変わったわけですね、
はい、
ちょっと会員一人一人の権利といいましょうか、意識がずっと大きくなったわけですね、
はい、そうです、そうです。
なるほど、
権利も大きくなりました。したがって義務も大きいです、
はい、
意識も高くなりますね、
はい、
でこの例は、
うん、
なんですね、日本医師会というのがありますね、
はい、
日本医師会といいますのは、各都道府県の医師会の集合体ではないんですね、
うん、なるほど、
全国にいる医師一人が日本医師会の細胞なんですね、
うんうんうん、
これはもう団体がものを考えるときに、
うん、
連合体だったらあっちもこっちもいろんなものの考えが寄ってきますけども、これは総会で決めたらこれは会員の意思決定ですからね、
はい、
ということで、非常に強いものになるわけですね、
うん、
で規範者はそれを意図してやっているんですけど、未だですね、
はい
はい、私が意図したところにまで発展していないですね。
ああ、そうですか。
まだ連合体だと思っている人はたくさんおります。
うん、
それから、うん、まあ、なんかこう恥みたいなことですが、
うん、
各都道府県行きますと、
はい、
まあ、俺のところには仮に300名会員がいると、
はい、
300名の中で全身歯科医に登録している会員は150名であると、
う
ん、こんなことをおっしゃるんです、こんなことがまかり通っているということ自体がおかしいんですね。都道府県の会長は、
うん、
その地域をまとめている会長なんですから、
はい、
その会の中に全身歯科医の会員でない会員がおってですよ、
一、
人や二人じゃなくて、
うん、
そんなたくさんおって、
うん、
そこの決議を何々県の決議だと言って全身歯科医の総会に持ってきて恥じないというね、
うん、
これはもう違反も甚だしいもんで、全身司会の会員でないものは全身司会に対して発言権も何もないです、はい、義務もないけどもね、ですから財産要求権も何もないですね、それが大議員会にやってきてですね、決議に参画するんですから、こんな矛盾した話ないです、けどそれはまかり通るような幼稚な世界であると、いうことになりますね。10年やってまだこんなん14年です、私会長やりましてね、
まあ、その連盟から会になった一つの大きな理由として法人認可ということがその前にあったんですね。
法人認可がその条件なんです。
条件ですね、これは大変時間がかかってますけれども、
これはですね、反対がありましたから、時間のかかっていることになりますとね、昭和30年代からこの声はありましてね、
法人化しようという、
でその当時の執行部は、ただいま努力をしておりますとかね、そういう答弁を繰り返してきたんです。ところが何にもしてなかった。で、私が会長になる2年前、岩根さんが会長になりました。
岩根さん、
で私副会長になりました、この頃からですね、積極的に法人設立運動を開始したわけです、そうしましたところが、国に一つの、原則があるんですね、一業種一法人、原則ですよ、あくまで、それがあると、それに妨げられると、でまたその約束をですね盾にして、全身司会の法人化に反対した団体があるんです。その団体の最たるものが、日本神宮司会、元はここから生まれた組織です。
生まれた団体ですね。
で自分とか25年に法人取っておる
んです。随分早く取ってるんですね、
で、まあこれが反対する、反対するとなぜいけないかと、同業団体の同意がないと当局はなかなか認可しないんです、で反対したらできないと、こういうことですね、で全身司会が法人格を持ちますと、自分のところは今までたった一つの日本における法人、法人ということは国が認めた、つまり公的に認められた存在ですね、として君臨したのが全身司会ができれば、半分はその勢力割かれますね、だから反対するのは当たり前ですね、だから反対しました、ところが自分のところだけでは反対こうしきれないと見たんでしょう、日毛連に誘いかけた、また日毛連がまた日進会と一緒に反対に立った、で私この点がわからないと言うんです。もう村谷さんに言わすと、今更ねとやかく言って、すでに過ぎ去ったことにその火をつけたりするのはけしからんと、いうお叱りを受けますけどもね、まあ歴史は歴史ですよね、反対された、で盲人をしたいとする団体だから盲人会が反対するっていうのはおかしいんだけども、盲人をしたいとする団体だったから盲人会が反対したらしいですね、盲人のことについては俺とこが専門の団体なんだと、
なるほど、
こういうことのようですね。それでこれ2つの団体が、なんでしょう、組んでですね、反対した。それも国会に向けても反対する、厚生省に向けても反対する、だからもう窮地に立たされたわけですね、
なるほど。
そんなんで2年間かかりましたね。
2年、
でこの時は私の本領を発揮してるわけです、彼らが反対したって断固実現してみせると、でそれ断固実現してみせるにはやっぱり理論的根拠もいりますしね、それから社会的実績もいりますし、そこでそれまでは全身司会は財産何もなかったんです、年間の予算が、私らが執行部になる以前は500万か600万です、年間ですよ、で岩根さん会長にして私副会長になってから、これが年間が1500万ぐらい、
いくの3倍です、
ええ、
うん、
ということで値上げをしてきました、はい、で私がなってからだんだんだんだん上げて今、まあ、やっと予算規模を1億に出したわけですね、うん、でそういうその予算規模を持たないといかんということ、うん、それからその当時は事務所がないんですよ、会長宅に置くっていうのは、はい、宅に行ってこの部屋が全身司会の、うん、あるいは全身連の事務所でございますという部屋がない、
うん、
会長宅に置いてあるというけどどこに置いたのか、
ね、
それがあの中野に東京都司会が家を借家みたいな家を持っておりまして、
はい、
そこに、50年頃同居させてもらっとったんです、
うん、
まあ、そういう状態でありましたから、うん、たまたま私に協力する人があって、うん、ここにこうした売り物があると、
はい、
それは新規の勉強しとった人ですから同じ売るならば関係者に売りたい、うん、ということでどうだ全身司会買わんかとこうなったんですね。
それが現在この四ツ谷のこの土地
が、これですこれ、
はい、
で、うん、買わんかって言ったってね買うどうしても買わなきゃならない、
うん、
だけど金は一銭もない、
はい、
でこれはいくらであるって言ったら建物は差し上げましょうと、うん、土地代だけで1億200万でしたら、
う
ん、出してほしいとこういうことでした、
うん、
だって何もないものが1億2200万いるんですから、それで全国にカンパを言ったんですよ、一人1万円のカンパね、
うん
うん、まあこれにもいろいろありますがね反対があったりしましてね、
はい、
とにかく1億円のカンパを求めて集まった金はおかげさまでですよ、うん、寄付金を入れて1億4000万集まった、
うん、
でこの土地を買いました、
はい、
でこれを改造 して今日のこの状態を持ってきたですね、
なるほど、
これが、うん、もう財産としてこれがありますね。
そうですね。
そしてできたる事務所がありますね。
はい。
それで金は財産規模はだんだん大きくなりますね、うん、これが法人を許可しなさいという要求の強い条件になってくるわけですね。
なるほど、
うん、はい、これ何にもなしでね、
うん、
社団ですから財産いらんと言うてもね、
うんうん、
何にもなしで法人を認可してその法人は公益活動を何をするんだと、
うん、
こういうことになりますね。こういう活動しなかったら法人はいらないんですから。
そういうことですね。
そうでしょう、
はい、
まあ、そういうような過程を踏んでこれを法人にしたんです、
うん、
それでこうしたいろんな苦労、
うん、
史実をですね、うん、時間が経てば皆忘れられてしまいます。
そう、風化してしまいますね、
はい、で、うん、それでは困るというので、うん、この際ああいう解放なりで、
ね、うん、
あんな本をまとめたんです、
はい、
うん、であの本は、
はい、
国会図書館はじめ、うん、全国の公共図書館、
うん、
展示図書館には全部寄贈してあります。
なるほど。
でこの間、うん、国会図書館の方からこの表示をですね、うん、
はい、
目録に表示するんでしょ。
そうでしょうね。
それを全身司会10年史でよろしいかと言ってきたそうですが、
はい、
それで結構だと言ってありますけど、全身司会第三者に分かりませんね。
分かりますね。
全日本新規政司会に分かりますけどね。
はい、
だけど書物にそう書いてあるからそうしておきました、う
ん、はい、10周年記念誌となってますよね、
はい、
はい、
で、うんうん、まあ国会からね、はい、そう言ってくるだけ、
うん、
もうそれだけもう社会的地位が確立されたわけです。
そういうことでございますね、
は
い、
で、うん、このあとまあ、これよりも発展しないにしても、
うん、
後退させてほしくないですね。
そうですね。
でその後退させないように、
うん、
一つの貫抜きを入れたのがこの10年記念誌なんです。
はい、まあ、これはあの一番最初にもご紹介しましたようにおよそ1000ページに近い本で、
はい、
ちょっとあの私どもで片手で持てないくらい大変重い隅地のバッチリした本なんですけども、はい、あの開けてみて私感じたんですけども、
はい、
あのまあ、いろんなあの記事のほかにですね、この歴史的な歩みのほかに、それを事実を物語るように、はい、あの全身司会情報、
はい、
これがあの第1号から復刻されてですね、
はい、
ずっと閉じ込められているんですけども、はい、閉じ込まれているんですが、
はい、
この全身司会情報というのはその時々の細かい情報をですね、
はい、
それから特にこの法人化をめぐっての動き、
はい、
またあのいろんな交渉がほど細かく記録されておりまして、はい、あのこの経過を見てるだけで非常になんかあの歴史的な事実をですね、
はい、
実にこう克明に記録された貴重な資料になってきているという感じがするんですけども、
はい、そう思います、ま
あはい、そういうその復刻こういう復刻版を作ったということ自体が今 の, その関野さんの会社のお話伺ってて、
はい、
何かその真意にあるものが分かるような気がしますね、
はい
はい
はい、全身連時代は年に1回ぐらい会報が出たりなんかしとったんですけどね、それは皆散逸されておるんですよ、でここ、こういうふうにしておいたら散逸しようにもできない
ですね、本当にそうですね、
でここに1冊置いておいたらなくなりますけど、全国でばらまいてありますから、おそらく永久にですね、なくなることはないと思います、
そうですね、
でこれを基礎にして、さらにその社会的にも発展してもらわなきゃいけませんしね、これ、宣伝になりませんね、大事これ、
そうですね、大変な大きな力を持ってきます、まあ、そうしてその司会もですね、名実ともに社会的に認められる会になってきたわけですが、その一方で以前からの問題として保険の取り扱いをめぐってまたやっぱり3団体でいろいろ圧力があるようでございますが、この辺のいきさつはどういうふうになんでございますか。
これですね、これまあ外にも大きな壁があるのにもかかわらず、内部がですね、ぎくしゃくするもんですから、余計その目的が実現しないんですね、3団体というのはそのうちの1団体が盲団体なんですよ、どこ行ってもこれはもう宿命ですけどね、盲団体がありますね、でどういうことで会わないかということになりますとね、まず今のところいつも抵抗するのが日進会です、日進会は、保険問題については特に新旧の保険問題は我が方が論ずることであって、他の団体がとやかく言うんじゃない、我が方の指揮に追従せよと、まあそう露骨に言ってませんけどね、言葉なき言葉としてそういう形なんですよ、ところが私らの方に言わせればですね、新旧マッサージな本家本元はこちらやないかと、東洋医学の物理療法といった新旧マッサージを東洋医学の物理療法というんじゃないかと、だから当然こちらがねその本家本元であるべきじゃないかと、まあこういう一つの手柄争いがありますね。それから、まあ、日毛連の方はやっぱり盲人が損をしないようにとおっしゃるんですけども、まあ将来の全身司会は知りませんがね、私は全身司会というのは盲人が 70% ですからね、だから盲人が損をするようなことはしないと思うんですよ、それは信頼しないしょうがないと思うんです、まあそう思ってますけど、とにかく盲人が損をしないように、盲人の立場からの発言は認めさせないかんと、ということでご発言になりましてね、まずここで種々さまざまな争いがある。その次の問題は保険というのは医療保険なんですよ、もともとが、医療保険ということは医師がやるものについての保険なんですよ、医師以外のものの保険ではないんです。
ああなるほどなるほど、
これがね、大原則なんです、ですからもう簡単に言ってしまえば医師でないからあなた方は保険認めないんだと言ってしまう姉妹なんです、ところが医師といえども完璧ではないんですね、完璧でない場合があるんです。例えば、どっか富士山の頂上で、まあ、登ってるとしましょうや、でそこで、まあ、転んで怪我をした、骨を折った、医師がないですね、医師がなかったら誰かが手当てしなきゃならんでしょう、その時に柔道整復なり私たちが手当てをした場合には、医師ではないけれどもですね、これは必要やむを得なかったんだということで医療に変えて療養費払いというのをね、
ああございますね制度として、
払いましょうと、
はい、
療養費払いというのは患者が保険医でない人にかかった時に、あるいは自分が保険者で被保険者である証明ができなかった時に、とりあえず医師の方は現金を徴収します、 で領収書もらいますね、うん、こんだけ払ったから保険者にこんだけ金返してくれという申請をするわけですね、うん、そうすると点検の結果これは事情をやめなかったというので、うん、あの現物給付、現物と言いますのは薬とか手術とかそれ現物と言いますが、現物給付に変えまして、療養費金を払い戻すと、
はい、
こういう法律の規則があるわけです。
なるほど。
これを適用してやってるわけなんです、
うん、
ですから本来は医師がたくさんおって、うん、いつでも医師によって手当を受けられる、医師によって治療できる病人、これらに対してあなた方に保険を支払う必要がありませんよと、こういう姿勢なんです、
ね、
そういうことなんですけれども、だけど現実に私たちがあのたくさん生きてるんですから、しかも昨日今日生きてるんじゃなくて、あのなんですね、奈良町時代から、あるいはそれ以前から生きてるんです、
はい、
うん、それは国民が必要とするから生きてるんです、
うん、
勝手に生きてるじゃないと、それだけ国民のニードが高い、
うん、
だからね当然保険で認めるべきであると、うん、いうことで運動してるんですけど、その理論展開が非常にそのまずいですね、
うん、
そう考えてない人があるんですよ、
はいはいはい、
はい、
うん、
ところが壁は極めて厚いんです、
うん、
あくまでもあの医師がやるのが保険である、医師以外のものがやるべきではないと、だから認められません、はい、今言ったもう非原則的な場合は、
うん、
患者には金を払いますけどあなた方はその対象ではありませんと、うん、こういうことなんです。
あ、
でその辺を皆さんお互いによく理解してですね、うん、これをいかにしてその変えていくか、あるいは認識させていくか、当局んですよ、
うん、
形で持っていかない限り、うん、壁は破れないということなんです、
うん、
で日進会あり前進会あり日盛りあるといろんなとこからいろんなこと言い出したらますます持ってですよ、そんな複雑なことはもともと対象でないものに、まあ、原則を曲げて認めようと思っても、うん、そんな複雑なのは困りますねと、ということになるんですよ。それからもう一つあります、
はい、
もう一つは、うん、新旧の自公理論に価格性がないと、これも国会でね、
うん、
判で押したように、
うん、
国会議員の質問に対して厚生省側が答弁する答弁ですよ、
うん、
理論がないっていうんです、客観性の理論がないっていうんです、だから認められんっていうんです、
うん、
今申し上げた医師でないから認められない、
はい、
その上に今度はハリキュー自体に客観性がないから認められない、
あ、
だから医師がやっても認めませんよとこ
うい
う、そうなんですよ、医師がやっても認めないですよ、
うん、
こういうことになってるんです、
うん、
だから私さっき言いましたように、
うん、
我々の権益を守る、さっき申し上げたような立場と、これもまた我々の権益を守るんでしょ、
うん、
私たちが研究をして業績を上げる、学位を持ったものをたくさん出すということは、うん、科学性が裏付けられるわけでしょ、
はい、
ということ、科学性が裏付けられればこれ破れるでしょ、
うん、
そういうんですよ、
うん、
科学がないのにね、うん、効果があるわけはないんですよ、
はい、
科学があってもその科学というものが発見されていない、
うん、
がゆえに科学はないと言ってるんです、はい、ましてや、うん、あの古典で言いますような、
うん、
気血と言いますけどね、気って空気の気と書くんですよ、
はい、
血は血液の血ですがね、
はい、
そういう気があの陽の力で、
うん、
血が陰の力で、
うん、
その陰と陽のプラスとマイナスの力がですね、
うん、
両者相拮抗して釣り合っている時はプラスでもなければマイナスでもないと、
うん、
この時が健康であると。
あ、なるほど、
ええ、
はい、
これが東洋医学の病理観、健康観なんです。ところが、もしあ聞いたのなんだよと言われたら、
うん、
証明ができない。
証明ができますね。
できませんね。
今日でもね。
そんな証明ができないものをね、はい、
うん、
持って医学と言えないと、
うん、
こう言ってるわけです。ところが現実に そういう効果があるということは、木と表現するからいけないのであって、これはまあ私なりに考えていることですが、今度中国行きましても、うん、それでシンポジウムやる予定ですけども、人間というものはですね、この変転万化する環境の中に住んでいるんですよ。これはあの外的生活環境といいます、
はい、
それから内的には時間が経てばお腹も空いてくるし、
うん、
栄養も減ってきますね、
うん、
あと血液の血糖といいますが血糖量が減ってきますね、
うん、
これは体内的な環境が変化してきたんですね、
うん、
その変化にすぐ適応できなかったら健康は維持できないんですよ、
うん、
いつも寒くなったら皮膚が縮んで熱を外に逃がさんように、
うん、
そして体を運動します。寒いところでじっと仰向けに寝てる人はありません、ですね、
うん、
暑かったら寝ていますね、暑い時に動いたら汗が出ます、それは動くことによって筋肉の中で酸化燃焼が起こるから熱が発生する、だからこれが暑かったら熱が発生して汗が出て、その汗が蒸発します、蒸発するとクーラーと一緒で熱を、気化熱を奪います、だから涼しくなる、だから健康を維持する、つまり体温36度南部というのを維持しているんだ、こういうことになっているんですね、このような、生き物の性格を恒常性維持機能というんですよ。恒常性というのは常の状態ですね、
はいはいはい、
それを維持する機能、
うん、
この恒常性維持機能が失われたら病気なんです、
なるほど、
で、恒常性を維持している力は一体何だと、こういうことになりますとね、それは一つは神経系の調節なんです、
はい、
神経系には頭、大脳に直接つながっている知覚神経、詰めたら痛いですな、
はい、
この知覚神経、それから足を動かしたり手を振ったりするこれ運動神経、それからもう一つですね、寝ている間でも心臓動いてますね、お腹も空いていきますね、これは自律神経と頭の大脳につながっていない神経系があるんです、これが働いて体内環境を常にコントロールしているんです、こういうのをその神経系調節というんです、もう一つはね、液性調整というのがありましてね、免疫というのがありますね、免疫というのは風邪ひく、風邪の細菌が人間の体に入ってきたらこの細菌を撲滅するための反応が起こります、これは免疫といいますね、その免疫系、これを含めて液性調整機構というんですね、
なるほど、
神経性調整機構と液性調整機構がうまく働いて、先ほど言いました恒常性維持機能というのを司っておるんです、そのうちの神経性調整機構、神経というものは筋は分かりますけど、働きは目に見えませんですね、これは電気現象だなんだといって今研究されています。ただそれを神経機能、伝達機能と言います、その伝達機能と液性機構によってこれがコントロールされている、その神経のこの機能ですね、これがつまりキーなんですよ、目に見えないんです、
キー、なるほど、
しかも働きはあるんで、私はそれを気と言うんだと、いう今解釈を持っていますが、これをもっとその研究しなきゃいけないですけど
ね
抽象的には私はそういうふうに理解している、
なるほど、
でこうなってきたらね、針を刺すということ痛いんですね、
突
き刺した、刺した、この痛い感覚をこれ頭に行くから痛いんですよ、そして行く途中にあんまり痛かったらこう手のけますね、これは手をのけなさいという、つまり頭からこっちに来る興奮が、末梢に来る興奮が来て、筋肉が縮むからこうなる、これは今言います動物性神経系、体性神経系、ところがここへ与えられたインパルス、今あの5億を抑えてるんですが、ここへ与えられたインパルスはずっと頭の方へ行って、途中に視床というところがあるんですよ、そこの裏に視床をかむというところがあるんです、ここが自律神経の中枢なんです。そこへこっから行ったやつが働くことになってる、そうすると自律神経の方がまた調節されるんですよ、 このような作用があるわけですね、うん、
はい、
そのようなことで、うん、甲状腺維持機能がコントロールされて、うん、健康が維持され、あるいは疾病が治る、うん、これがハリキューの理論
な
んです、うん、
なるほど、
はい、あ、はい、で それを、うん、客観的に証明していけば、うん、ハリキューに理論がないというのはおかしい、うん、こういうことになりますね、
はい、まあ、そうするとその、はい、保険問題を解決するためにはその理論の解決から始まっていかなきゃならないと、
ここを解決していかなきゃ保険の理論は解、はい、保険は解決しないですよ
ということになってくるわけですね。
政治力だけではなかなかいかない。
なるほど。
政治力でもね、
はい、
まあ冗談ですけれども、それは5億の100億の使ってですよ、
はい、
白いものでも黒になったりするようなことは知りませんよ、
はい、
なげなしの金でね、うん、政治力なんて言ったって政治家がこのことを理解できないんじゃないですか。大事
ですね、
はい
はい、でそういう意味でこの保険のためのその運動というのも、これからじゃあ全身歯科医としてはどういう方向に持っていくんでございましょうか。
まず第一は、うん、関係業界の意思統一を図ることに懸命になっているわけです、
はい、
つまり運動の条件作りですね、
うん、
それから今言ったような理論をですね、うん、関係当局特にあの厚生省に説得をしましてね、
うん、
まあ、理解をしてもらう、
理解してもらう、はい、
その上に、まあ、政治家のいわゆるバックアップですね、う
ん、
こういうもので解決していく一方において、うん、学会を通じて今の学問的裏付けをやっていくと、
うん、
こういう方向で やっていきたいと思います。それから、
はい、
今だって療養費払いがありますね、
ございます。
これは医師の同意だとか、
そうそうそう、
何がないとできないんですよ、はい、医師に同意を取るためには医師に私どもの専門的な学識ですね、
はい、
それを認識させたらダメですよ。この人なら、はい、大丈夫だなというのと、うん、どうせあんなあんましてるなものとこういうのと、
はい、
違いますね。
そうですね。
そうすると、うん、この人間なら大丈夫だと思ったら医師だって同意書を出しますね、
はい、
そのようなつまり自らを挙げと同時に医師とも近く接してですね、
うん、
人間としてのその、はい、交流というか交わりというか、
はい、
こういうものを作っていかないといけないと思いますね。
それは絶対必要なことですね、はい、今のこういう法律家のもとにおいてはなおのこと、はい、
そうなんですよ、
はい、
今だって、医師が同意書さえくれればですよ、
はい、
もう大半のことは片付くんです
よ、そうですね、
うん、とか医師は我々をどう評価してるかと、
はい、
まあ私この頃はあの名刺にあえて医学博士って書いてますけどね、
はい、
これ宣伝のために書いてるんですよ。関野の宣伝じゃなくて、うんうん、目倉の宣伝のために書いてるつもりなんですよ、
はい、
これ見た医師が、うん、あれこれ医学博士で書いたのこいつ何しとんだよなということから始まって、
はい、
やっぱり博士取ってる以上はね、
うん、
ああそれなりの知識あるんだなとこう思うんですね、
はい、
そして関野には同意書の私が求めた場合書いてやろうと、いうことになりますね。同じハリ氏でも、はい、
うん、
というようにやっぱり自ら気づかなければ、はい、そして団体の、うん、いわゆるさっきから挙げてます50億円にしてもです、
はい、
あるいは学会活動にしてもですよ、うん、やっていきますればそれだけの理解を得られることでしょう、
はい、
うん、根本的な理論の解決よりも、うん、まあ、その方が早道ですね、
はい、
と思いますけど、
そうですね、
はい、はい、
うん、まあ、そういうことでこの全身歯科医をずっと引きずってこられたんですけれども、まあ、最後に一言このやっぱり、弱い75歳6歳におなりになってですね、まずちょっとご自分の過去を振り返っていただきますと、この団体活動の中で果たしてきたご自分の足跡というのをどんなふうにご覧になりますですか。
そうですね、まあ、自分がつまり足跡ということになると評価ということになるんでしょうが、
はい、
まあ、評価っていうことはないにしてもとにかく自分が、うん、あの最初の時にも申し上げたように、まあ、非常にこうまずいというか悪い条件のもとに少年全教を送りましてね、
はい、
その後まあ教育を受けた時に、いやこの道で行こうと、うん、でもうその時から学位のことは念頭にあったと言ってますね、
はい、
で学位がその自己満足の学位でなくて、うん、この大衆運動としてのね、大衆運動家としての学位であり、うん、今日まで取ってきた行動でありましてね、うんうん、一応まあ満足には至らないけども、まあまあ自分の力としては やってきたと、
はい、
まだもう万これで良かったんだ、全てが良かったんだと思いませんけど、うん、まあ間違いはなかったであろうと、
はい、
ただ今後の個人はどうするかということになったと、
うん、
さてさてということになりますがね、まあ過去についてはそんなに責められることはないだろう、一応やってきた、
はい、
あるいは理解してもらえないにしても、うん、自分だけはですね、それこそ天知る地知るっていうんですか、
はい、
我もまた知るというわけでね、
うん
うんうん、まあやったと思っております
ですね、はい、ありがとうございました。
この道に生きて第4回、全日本鍼灸マッサージ師会会長関野光夫さんにお話を伺いました。聞き手は川野久美さんでした。
この時間は JBS アーカイブこの道に生きて関野光夫さんの回4回目をお聞きいただきました。明日のこの時間は5回目をお送りします。